瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力。こんにちは、高橋ひろ子です。今日は瀬戸市塩草町にあります満徳寺に来ています。瀬戸市文化課の佐野はじめさんと一緒にこの満徳寺をご紹介していきます。佐野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは入っていきましょう。山門をくぐりました。おー、風があってセミの鳴き声も聞こえてますでしょうかね。瀬戸の歴史を感じさせる、そんなお寺ですね。鎌倉時代からのお寺だそうですよね。
そうですね、もともとトヨタの方にあったのをこちらに越してきて、1266年に建てられたと伝えられてますね。
大使祭りがいよいよ今月28日に行われるということですが、これはどんな感じのお祭りですか？
聖徳太子のお祭りなんですけども、太子堂の周りにですね、提灯とかですね、ろうそくが立ち並んで、非常に荘厳な形の中でお祭りを行われて、従来だと始まりは夜にクライマックスになるんですけど、月が出てくるまではですね、皆さん立って月を迎えるということで、お立ち待ちって言ってですね。
お立ち待ち？
そうですね、月が出てくるまでに座らずにずっと立って待ってるっていうと、願いが叶うと従来言われてて、今される方少ないようなんですけど、昔からそういうお立ち待ちと大使祭りっていうのは言われてますね。
そして月が出るまでお立ち待ちをして立って待っています。で、月が出てきました、そこからがこうお祭りっていうことになっていくんですか？
そうですね、特に法要でこう何がどうっていうので、細かいところっていうのは私も詳しくは存じ上げないんですけれども、夜のですね、夜中にこう大きなその行燈が立ってですね、大使の絵伝の世界がこう繰り広げる中で皆さんがお参りするっていうところがありますね。表に露天も少し出るようなんですけど、はい、
これももう歴史のあるお祭りなんですね。じゃあ、
そうですね、始まりはですね、尾張藩の初代藩主の徳川義直さんがですね、1616年に最初にそういう法要をしたっていうのが始まりで、それ以降大使祭りっていうのは毎年やるようになったそうです。
そうなんですか、はい。今は8月の最終の日曜日ということで、はい、今年は8月28日ですけども、もともとはもうなんか旧暦の7月ぐらいだったそうですよね。そうですね、
日にちが決まってたそうなんですけど、今の皆さんの生活形態に合わせるという形で第4日曜日ですかね、に固定されたそうですけど、
そうですか。この場所が夜月の光を浴びて真っ暗な中、ろうそくや行燈の世界にこう包まれるということですね。本当なんか幽玄な、そして荘厳な世界になりそうですね。
そうですね、周りは暗いところですのでね、
その先ほどの山門のところからこの大使堂へずっとずっとその行燈がいざなってくれるという感じになるんですね。
そうですね、はい、
いいですね。今年も楽しみにしている方多いんでしょうね。
そうですね、地元の方中心にですね、準備されてるみたいですね。
これは別に地元じゃなくて私たちも遊びに来てもいいわけですよね。
いいと思います。はい。
わ、なんか見てみたいですね。そしてこの満徳寺と言いますと、その先ほどから聖徳太子という名前が出ていましたけども、聖徳太子に関連するものも確か瀬戸市の有形文化財になってましたよね。
聖徳太子絵伝っていうのがあって、室町時代の後期にですね、こちらの満徳寺さんに寄進されたんですけど、寄進された人っていうのが松原弘長っていう人でですね、今村城の お城の殿様だった方なんですね。その方が寄進されて、その絵伝と、それから聖徳太子伝っていう聖徳太子の一代記を書いた書物と、それからこの開かずのこの地を満徳寺に寄進するよっていうので、土地もお墨付き与えてくれたっていうので、この一円の領主だったわけですね。そういった歴史的事実もそこで 歴史資料としてあるので、それも市の指定の文化財になってます。
聖徳太子絵伝ということは、絵でいろいろこう表されているということになるんですか？
そうですね、鎌倉時代室町時代で、みんながみんな文字を読めるわけではないので、普通の人っていうのは絵解きでビジュアル的なところがあると、あ、こういうお話なんですねっていうのがすっと分かりやすいので、こういった浄土真宗のお寺さんなんかはそういった絵解きをしてですね、絵伝をこう背景にして、こういう一生過ごされた偉人なんですよっていうことを皆さんに教えてたわけですね。
聖徳太子の一生がその絵伝の中で絵によってこう表されているということ？
そうですね、はい、はい、
これが何枚かに分けてということですか？
そうですね、巻物で4つの巻物、4幅の巻物なんですね。室町時代 の後半期に作られたんですけど、まあ、うちの2幅っていうのは江戸時代にまた修復されたものなんで、オリジナルはその中の2幅っていうことなんですけど、非常に状態が良くてですね、他 の重要文化財と本当に瓜二つな分なので、他の浄土真宗のそういった絵巻物の特別展なんかではよく貸し出されたりとかして出ますね。
ここの満徳寺にそれが、ね、収蔵されているということなんですけど、なかなか見ることはできないんですね。
お寺さんの方がですね、時々その絵解きをされるっていうイベントをされたりとかするんですけど、まあ、近いところですと9月の3日にですね、瀬戸市で町巡りをですね、満徳寺さんですとか大間神社とか開かずの南部でするんですよ。その折にこちらの本堂の隣のところで四幅をかけて見せていただけるということになってますので、その時には間近でご覧になっていただければいいかなと思います。
それは貴重な機会ですね。
軸もこう絹の下地に書いているので、その辺の筆使いとかっていうのもよく見えると思いますね。
そうですか、はい、それから松原港と言いますと満徳寺にも関係していたということなんですね。
一大スポンサーですので、松原弘長が、まあ、一番最後終焉迎える時にも大師堂の横に塚がありまして、松原塚っていうのがあるんですけど、はい、そちらに葬られてますね。
この大師堂の左側になりますか？
そうですね、
松原塚というふうに書かれていまして、こちらの石塔が松原港のお墓ということになりますか？
詳しく言いますと、はい、松原弘長という方はですね、信濃の城主の長江氏とですね、決戦の末結局敗れてしまうんですけども、今の陣屋付近で自決されるんですけど、まあ、その時に自分の首をですね、ゆかりの地の満徳寺に葬ってくれと、でこちらの方に首を持ってきて首塚にしたというところがこの松原塚なんですね。で奥に土饅頭があるんです。
奥に苔むしていまして、はい、そして後ろが首塚、ね、ということですか？
これがもともとだったんですね。で上の石塔の方がちょっとこじまりとした石塔なので、はい、手前の方にもうちょっと立派なものを後で作られたみたいです。もともとはやっぱりこの土饅頭の塚なんですね。
ここがじゃあその松原弘長公の首塚ということになりまして、はい、そうですか、満徳寺と松永公はこういう関係もあったということなんですね。
そうですね。
満徳寺というのはその鎌倉時代からの歴史のあるお寺、聖徳太子も関係している、松原弘長公もここに眠っていらっしゃるということで、このお寺としても本当に瀬戸とゆかりのある由緒のあるお寺ということがよく分かりましたね。
そうですね、赤津から瀬戸今村にかけてのですね、大事な位置にあったお寺さんですね。
今日も佐野さん、いろいろありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話を伺いましたのは瀬戸市文化課の佐野はじめさんでした。今日の瀬戸町再発見、瀬戸の魅力は瀬戸市塩草町にあります満徳寺からお送りしました。